青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。青木さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介いたします。まず最初、千葉県柏さんからいただきました。会社の上司との人間関係に悩んでいます。うまくいったことは上司の手柄、失敗したらすべて私のせいにされます。部署移動をお願いしたのですが、会社の状況的にすぐには難しいと言われてしまいました。早く転職した方がいいのでしょうか、それとも部署移動できるまで我慢した方がいいのでしょうか、という質問をいただきました。
なるほど、
はい。
まあこれはね、本当になんていうのかな、いろんな会社でね、多分、日常茶飯起こってるようなことじゃないかなというふうに思うんですよね。この人間関係の悩みというのが、人間の悩みの中でも一番大きな悩みだということでね、この柏さんも大変だなと思うんですけれども、ただこれ大事なポイントがですね、実はこの事実をどう捉えるかという、その捉え方によってその後のネクストアクションが決まるんですけどね。転職という方法も確かにあると思うんですよ。ただその変えられないもの、昔からよく他人と過去は変えられない、自分と未来は変えられるっていう言葉があるんですけど、この相手を変えようと思うのではなくて、まず自分自身がこの状況の中でどういうふうに成長のこれを機会に使うかという、そういう発想で考えてみるのも良いのではないかと私はあえて思うんですよね。そしてもうこれ以上我慢できないっていうところまで本当に自分自身ですね、ある程度忍耐した上で、それからネクストアクションで転職というふうに考える、私はそれをお勧めしたいなというふうにまず一つ思います。私も会社を経営して36年経つんですけれども、社員に言ってきたことの中の一つにね、その自分の報酬って誰が決めてると思うってよく私は聞いたことがあるんですね、で多くの若い人の中にはそれはもう会社が決めてるんですというふうに、答える考え方というか、そういう捉え方をする人がいるんですけれども、私はその時にあえて言ってきたのは、自分の給料は自分の働き方が決めてるんだよって教えてきました。っていうのはこのパラダイムシフトっていうんですけどね、事実は一つなんですけど、捉え方、解釈は無数なんですよ。だからこの正直その理不尽な上司、これ実は一生こう人生を生きていく上で、なんていうのかな、自分の理想と現実のギャップ、この葛藤の海を泳ぎ切るというか、ずっとその自分の思い通りにならないその状況というものが、いろんな なところに実はそういうものって出てくるんですよ。その時に自分の捉え方を肯定的に変える。私は事実は変えられないけれども捉え方は変えられると思って自分の人生をより肯定的にその良い方向に導いてきました。私は17歳で社会に出たんですね。北海道の函館からたった一人生みの親を探して、北海道から東京に出てきたんですけど、最初にした仕事は溶接工見習いでした。そして履歴書のいらない職場でした。そこからスタートを切りました。まさか将来自分がベストセラー作家になるとか大学の客員教授になるとか、まあ、今私は東京商工会議所の議員にもなってるんですけど、そういう自分の人生若い時にそうなるっていうことが見えていたかっていうと全く見えてなかったんですよ。ただ与えられた仕事に対してはやっぱり自分なりに責任を果たしてきたと。理不尽なことがじゃなかったかって言ったらたくさんあったんですね。でも例えば歴史のね中には豊臣秀吉っていう人がいるじゃないですか、織田信長というものすごいある意味で理不尽なことを言うそのリーダーの下で、まあ本当に猿猿と言われながら、もうこの猿っていうことだってある意味じゃパワハラみたいな言葉じゃないですか。
そうですね。
でもその中でも親方様親方様って言って相手の望みを叶えることを自分の望みとするということで与えられた役割を果たして、そして少しずつ少しずつポジションを上げてきましたよね。私の人生もそれに似てるんですよね。だからなんだろう、こう上から自分はやっぱりこう引き上げられて与えられた役割を果たしてチャンスをものにしてきた人生だから、不平不満を言ったらもう正直言って私は、まあ、ある意味では中卒ですし、与えられるチャンスなんていうのも限られたと思うんですよ。でも私はやっぱり自分の実力実績は実在ということで与えられたチャンスをものにしてきた。あえてチャレンジしてもらいたい、ね、柏さんにはそう思います。でもこのことははっきり言って理不尽だと思いますよ、は
い、いやそうです
よね。だってうまくいったことは上司の手柄でしょ、はい、失敗したら全て私のせいだ、はい、これ怒るよね。
そう、もう自分に置き換えたら結構腹立たしいですよね。
腹立たしいよね、
はい、
よくわかる。で、部署移動を、ね、お願いしたけれども、うん、会社の条件はすぐに難しいわけでしょ、
はい、
これ正直ね、転職したいという思いを持つのはよく理解できる、はい、でもあえてそれはその部署移動は、ね、お願いしながらも、はい、そこで同じ例えばその上司の下でうまくなんとか立ち回ってる人は他にいないかどうかを見てみると。
あ、なるほど。
それから今自分に与えられてる役割の中で、はい、自分がコントロールできることにまず焦点を当ててみるとか、
はい、
なんかねもうちょっとここは成長の機会として少しの期間頑張ってみてもらう方が本人のためじゃないかなと私は思います。うん、実はね、このね東証のね、
はい、
あのサマーセミナーっていう夏季セミナーっていうのがあって、その終わった後でねいろいろその日本をどうしようか東京都に対する要望とかっていうことで、私も議員企業で参加してて、いろんなこの失われた30年、このいわゆる日本が高度成長の後非常にその停滞をして、でこの中でどういうふうに我々経営者はやっていったらいいのかっていうことで討議の場面があったんですよ、
はい、
で僕はね、
はい、
笑っちゃうと思うんだけど、入って手を挙げて、私実は失われた30年って皆さんおっしゃってますけど、私一度もそんなこと思ったことないんですよね。 私36年前に資本金500万社員5名で創業しましたんで、失われた30年じゃなくて成長の30年をやってきましたと。そして私は47歳の時から新卒の採用を始めて一生懸命育てて、もう4億円以上その採用に約20年で投資をして、一生懸命会社を成長させてきて経団連企業にもなりましたし、今期過去最高業績ですと。だからなんか国がに何をしてもらいたいのかとか、こんなことしてもらえないかとか、今のその労働の人手不足、少子高齢化の中で労働力が不足していてどうのこうのっていうけど、うち同じ状況の中で今年は24人採用しましたし、来年は40人採用しますと。だからはっきり言ってうち初任給30万出してますけど、なんで魅力的な会社を作らないんですかって。いやだからちょっとね、あんまり大企業の会長社長やった方々ばかりがね参加している会なので、ちょっと私のようなこう中小企業のね創業型経営者が発言するのはちょっと場を崩す発言だったかもしれないけど、本音で言うとね、私はそういう考え方なんですよ。だからおそらくこの柏さんの職場にいても僕は出世します。絶対出世する。なぜかって家族を守り、絶対自分はここでのし上がってやるぞっていう、そういう不退転の決意で私は乗り切ると思うんですよ。いやもっと言うとね、この上司辞めさせちゃうかもしれないよ俺
自分が部署移動を希望するんじゃなくて、
うん、
上司にどっか行ってもらう、
うん、そういうタイプ俺ちょっとやばい発言。
いや
大丈夫ですか
でも理不尽な、
まあうん、柏さん頑張って、ね、まあ、そういうことですね
はい、はい、エールもらいました、
うん、はい、
はい、続きまして岡山県の相川さんです。ラジオをきっかけに青木さんの本一生折れない自信の作り方を読みました。多くの人が大人になってから自信を持とうと頑張っているように感じるんですが、子供の頃から自信を持つことは難しいのでしょうかと。
そうね、
子供の頃から
これはね、はい、正直言ってね、僕は自信のない子でした。
青木さんがですか、
う
ん、
はい、うち私はの父親が養子母親が養女ということで、はい、まあ、2人とも実の親に育てられていない、はい、まあ、2人が結婚して私が生まれてきたわけですよね、はい、で私が3歳の時に両親は離婚してしまいました。で小学校私は4回転校してますから、転校するたびにその学校に馴染まなきゃいけない、一生懸命僕は自分なりに生きてた。でも正直小学校の時の友達って、その小学生の時の友達は僕の記憶の中にはあるけれど、今付き合ってる友達って誰もいないですよね。やっぱり2年しか学校生活共にできないので、だから慣れたなと思ったらもう転校なんですよ。するとまた転校生として、で僕は生みの親と2年間だけ東京の巣鴨のね清和小学校というところに行ったんですけど、やっぱり北海道弁そだもねとかね、この北海道弁の僕がやっぱりそのまあある意味じゃ田舎もんじゃないですか。やっぱりね、なんかいろんな意味で自信が持てなかった僕、やっぱり生い立ち家庭環境貧乏で、僕はまあ昭和30年生まれなので、僕の年代の時にはそういう人たくさんいたと思うんですよ。私の親のように、まあなんだろうな、貧しい家庭で里子に出された人もたくさんいたと思うんですね。戦後の動乱の中ですから。だからなんだろう、そのことは僕はネガティブに捉えてないんですよ。ただまあ義理の母にも感謝してます。義理の母は、義理の母のお姉さんが持っていたアパートの管理人をやって腹違いの私を育ててくれました。腹違いの妹が2人いるんですけどね、私には。でも、まあ、いろんな経験をしました、うん、まああえて僕は全て感謝してるので、それはこのラジオでねそのことは言いません。まあ一生折れない自信の作り方、私今66冊本を出してるんですけど、書きました。でもその中でね、この一生折れない自信の作り方っておかげさまで 単行本としても、もう30万部を超えるベストセラーになって、まあ、文庫本も合わせてですね、まあ、本当に私の代表作になった本なんですけど、この本の中でも僕は書いたんだけど、その事実は一つなんですよ、でも解釈は無数なんですね。でも子供の時僕は自信がありませんでした。でも社会に出てから自分で自分に、まあ、なんだろうな、捉え方を変えることによって自信を育ててきた、そういう自分です。だから、まあ、この質問に対して、まあ、正直言って僕自身が自信なかったんで、自信を持つことは可能だとは言います。なぜならばうちの子供たちに対しても、僕は一度も勉強しろと言わないで2人の子を育てました。でうちの子供たちは小学校の時に、まあ、一応2人とも私学に行ったんですけど、自信は持ってなかったですね。中学校でもまだ自信持ってないと思います、うちの子供たち2人とも。ただアメリカに留学をさせて、高校から2人とも留学させたんですけど、そこで自信を持ちましたね。それは何かっていうと、全く英語ができない中アメリカに行って、そして帰ってくる選択もあったんだけど、本人たち残ったんですよ。そして1年間日本語学校行って日本語勉強して、その中で英語の環境の中でなんとか卒業して、なんだろうな、自分の中で逆境を乗り越えたという体験を2人は持ったんじゃないかと。だから、まあ、うちの子供たちも高校生からやっぱり自信を持った、うん、彼らはもう今23歳で起業し、それからうちの娘も24歳で起業して今29になってるんですけど、2人ともやっぱり高校留学が自分の大きなやっぱり自信の転機になったっていうふうに言いますよね。だから、うん、これはやっぱりその体験、いろんな体験の中から自信が形成されるのかなというのが私の、まあ、本音ですね。だから自分が自信がなかった子供なので、簡単に、いや自信持つのは簡単ですよとはちょっと相川さんに申し訳ないけど期待に応えられない答えかもしれないけど、でもどうなんだろう、まあ自信を持ってる子もいっぱいいるわけですから、その子たちってでも比較的親子関係がいいような気がしますね。まあでもうちは親子関係良かったけど、子供たち勉強あんまり好きじゃなかったから、あまり勉強では自信持てなかったから、もっと言うと学校が良くないね、正直言って。いや僕ね、うちの子供にね、ちょっと話変わるようだけどね、大志って、うちの息子大志って言うんですけど、大志お前自信持ててないようだけど、お前ね勉強できないと思ってんじゃないか、はい、うん、思ってる、うん、そうだよな、それなぜだと、お前自分のせいだと思ってんじゃないかって言ったら、うん、そうだと思う、違う、それはな、学校の先生の教え方が悪いんだと私は思ったんですよ。
う
ん、なんかこれ人のせいにしてるみたいに聞こえるでしょ、
はい、
でも事実だと思うの俺。本当のこと言って、
すごい、お父さんすごい、
すごいでしょ、
はい、
いやだからね、だって僕は社会人教育長年やってるけど、はい、うちのクラスで寝てる人一人もいないもん。なぜかっていうと、みんな自分のためになる勉強をしようと思ってきてるから、はい、前向きだもん。それと、まあ、僕が伝えてることって目標達成の技術だとか、それからスキルを高めることを教えるので、なんでね子供たち勉強嫌いになってるかっていうと、何のために勉強するのかとか、うん、誰のために自分はね、その勉強するのか、どんな自分は将来人間になりたいのかとか、そういうパーパス、目的の教育はできてないんじゃないかと思う、うん、花巻東高校というね、大谷翔平さんが育った学校の、あの教育プログラムね、もう約10年間あの支援してるんですよ。で、立志夢実現プロジェクトというのの今支援をしてるんですけど、まあこの花巻東高校の別に PR するわけじゃないんだけど、やっぱり理事長先生素晴らしい、それと大谷翔平さんの、まあ、師である佐々木洋監督が素晴らしい、 彼らのその佐々木宏監督とその、理事長のね、はい、あの依頼もあって、私はその立志夢実現プランナーという手帳を作ったんですよ。あの作ったっていうか、その作るお手伝いをさせてもらったんですけど、はい、この手帳をね彼らは使ってゼロ時間事業といって、普通の事業が始まる前に手帳を開いて10分間自分の人生の目的目標を見るんですよ。そこから事業に入るの、うん、それからまあ僕のね、まあ、すっごく仲のいいベストフレンドの、
はい、
渡辺美樹さんがやってる育文館夢学園もそうだけど、ものすごくいい教育ですよ。だから子どもたちに、だってすごいのは渡辺美樹さん校長やってんだよ。会社の一部上場の社長やってるみたいな校長やってる。でこの校長なんて言ってる、先生になんて言ってます、自分ができないことを生徒たちに求めるなって言うんですよ。厳しい学校だよね。今残ってる先生方みんな自分の行動によって教育する先生方です。そうしたら子どもたちはすごい前向きになるわけよ、うん、なんかね、今2つの事例をふっと、自分は自信もなかったし、うちの子どももあんまり勉強は自信持てなかったけど、はい、この花巻東高校と育文化夢学園ちょっと研究してもらったら、
はいはい、
自信が持てるこの育て方は勉強、ちょっと知ることはできるんじゃないかなっていうのが相川さんに対する、はいはい、助言です。
あ、だから自分で考えてそれを一個一個達成していくと、
う
ん、必然的に
そういうこと、
それが自分の自信につながる。
そうだと思う。自分で考えて自分で行動して、
はい、
それに自分がやっぱり責任を持てるように生きるっていうことなんじゃないかな。まあ決して私はそんな風に子供の時はできてませんでした。すいません。はい、
はい、そしてここで1曲お送りいたします。青木さん、今週の曲は何にしましょうか。
どんな曲にしようかなと思ったんですけどね、サマーラブというね、
はい、
まず今ねこのリスナーの方でね、
はい、
20代30代40代50代はギリギリかな、尾崎清彦さんっていうね、私の年代ではねもう誰もが知ってるね大スターなんですけどね、まず誰も知りません多分若い人は。でもねこの当時はね、
はい、
素晴らしい、もう歌唱力ピカイチです、はい、うちのね実は奥さんがね、
はい、
この曲を私がカラオケ屋さんで歌ったら、はい、すごく素敵って言ってくれた曲なんです。
思い出の曲、
はい。
はい、
この曲をご紹介したいと思います。
君の髪の毛に涙
お送りした曲は尾崎清彦さんでサマーラブでした。青木さん、はい、今日の放送はいかがでしたか？
そうですね、まあ、僕はあの自分のモットーが本音本心本気で生きるっていうモットーなので、はい、なんか自分ができないことってできたように言えないので、ちょっと勉強のこととか自信持てないこととかっていうのは、はい、本当に子どもの頃勉強もできなかったし、まあ、勉強できないというか好きな先生の授業はできたかな、でも好き嫌いがはっきりしてたんで、なんかこうエコひいきする先生だと全く僕は勉強もしたくなくなっちゃうようなタイプの子だったんで、まあ、そういうご質問に対してはちゃんとした答えができたかなと、そのリスナーさんのね、はい、あの質問に対してもうちょっとうまく表現できたかなっていう気持ちもありますけど、でも精一杯私なりにお答えをしました、はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。たくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。